愛媛大学研究室からこんにちは。
食品に関することが私の研究室での研究ですが、その中で一つはやっぱりお酒のことです。はい。で、今一つ取り組んでるのはその昔ながらのお酒ですね。木元作りとか山灰作りとか言うんですけど、乳酸菌が自然に生えて、その後に酵母が生えてくるわけなんですが、その乳酸菌が生えて酵母が次に生えてくるのはなぜかというようなことをちょっと温故知新というか、そういったことを一つ取り組んでるんですが、はい、はい、
あ、そうですね。あともう一個も、一応ハマチの研究の方のこうやってハマチを一応新鮮なやつと、
はい、色がちょっと
色が変わったやつがその、はい、傷ましたやつで、これから一応実験に入るところです。
3日目
そう3日目です、
はい、3日で随分色変わるんです。
変わりますよ。特に変わりやすいのはこの血合い肉っていう赤いところがあるじゃないですか、はい、あこはすごくすぐ色変わります。
新鮮なのはピンク色、
ピンク色でしょ、はい、赤い、
そうです ね。
だからこれも一つの品質の評価の指標なんですけどね。はい、それをより分かりやすく匂いとかも入れてっていう話です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学部家政教育教室の谷本翔太准教授にご出演いただき、愛媛大学ブランドの日本酒姫の酒についてや今後の展望を伺います。
先生の研究室にはハマチもあるんですね。
ハマチが冷凍保存されてます
ねえ、はい、びっくりしましたが、傷ましてるってわざと新鮮なハマチと少し3日目ぐらいのハマチを置いてある。
そうですね、10度で、冷蔵庫だいたい10度ぐらいですから、
はい、
10度で1日2日3日置いたやつをそれぞれ切り身の状態で置いたんですけど、それを今冷凍保存してます。
何のためにと言いますか、食べるためじゃまさかないですよね。
ないですね、そういう食べれないですね、はい、3日目ぐらいなんと、はい、それはですね、今取り組んでるのが私家庭科の部屋ですから、
はい、
その家庭科用の教材作りに取り組んでるんですね、
はい、
でその中でそのよりそのというか子どもがですねよりその安全で安心なものを選ぶ力っていうんですか、
はい、
そういうのを育てるためにその匂いの教材を作ろうとしてるんですね。
匂いの教材、
はい、
新鮮なハマチとちょっと痛みかけたハマチの匂い、
匂いですね。
うわ画期的。
そう思ってやってるんですけど、はい、
でこの匂いをじゃあ学生さんたちに嗅ぎ分けてもらったり、
最終的にはそういうことですね。なんていうか写真かなんかに、
うん、
そのちっちゃい頃そのいろんな雑誌とかでその匂い付きのやつありましたね、
はい、
レモンの香りがするとか
ありました、
そういうやつでそのハマチの悪くなった匂い版のものを作ってそれで児童とかですねそういった人たちにその判断するような材料というか教材として作りたいと思ってるんです。
匂いでも鮮度を見分けられるように、
そうですね、
嗅ぎ分けられるように、
はいはい、今そういう能力っていうのは失われていると思うんですね。でなかなかそのお魚一本だといろいろエラの部分を見たりとかそういうので分かりやすいんですけど、今その切り身の状態でしか売ってないですよね、
はい、
そうなるとも色と、うん、あとは匂いぐらいしか判断材料がないんですよ。であと家で置いた場合にですね、
はい、
冷蔵庫の中にあるやつがどうだっていう話で、
確かにお魚そのままだと例えば目の色を、見たら分かるとか、ツヤとかありますけれども、お魚屋さんに行っても切り身で買っちゃいますね。
そうですね、もう
そこでの判断材料として匂いで、
匂いが五感っていうのは
や
っ
ぱし、
その人間が生きていくために必要な優れた機能ですから。
そう言われてみるとその嗅覚っていうのはだんだん使わなくなってきている五感の中の一つかもしれないですね。
そうですよね、だから使わなくなると余計鈍くなるし、
はい
はい、そういった意味でも重要なんじゃないかなと思いますけど。
はあ、それはどうやって目をつけたんですか、これだと思われたの。
今までですね、あの前の職場にいた時にいろいろ煮干しの匂いとか、はい、そういった分析をやってたんですよ、でそれの関連で、まあ、そういったことがその何か家庭科 の、 その教材に応用できないかというのを考えた時に、いろいろ分析技術がありますので、はい、ならできるかなと思って取り組み始めたんですけど。
愛媛大学にいらっしゃる前は広島県立食品工業技術センターに研究員として17年間ですか。17年、
はい、
ずっといらっしゃって、で愛媛大学に来てそれまでの経験を生かしての日本酒作りを実際にされても完成している姫の酒を今日お持ちいただいたんですが、安心米使用姫の酒、小さく愛媛大学と入ってますが、あのラベルもこうみかんの花ですよね。
そうですね、はい、ね、みかんの花です。
あの根地に白いみかんの花が咲いている、とてもあの素敵なお酒なんですが、これ完成するまではどのくらいかかりましたか？
完成までは稲刈りからですからね、稲刈りから始まりますから10月ですね、10月の中旬でしたかね、そこで稲刈り、はい、学生と一緒にやって、うん、で作り始めたのが、年明けてからです。でできたのが3月ですね、3月に卒業式の時にはこれは火入れといって加熱処理したタイプなんですけど、もう一つその、はい、オレンジのパッケージで生の生酒ですね、はい、加熱処理をしてないよりフルーティーで、まあ、
うん、
そのフレッシュなタイプの酒を卒業式でいろいろ公開したという、はい、
あの作っていく時にこんなお酒にしたいっていう思いがあったと思うんですけれども、どういったお酒を作りたいっていうようなお話になってたんでしょうか？
お酒を作ってる大学っていうのは結構あるんですね、
はい、
なのでそのよそと一緒じゃ面白くないと、やはりあの全国でないものを作ろうということで、うん、そのまず特別純米酒、純米酒にしようという話をしたんですね、はい、その純米酒にしようとしたしようというのはなぜかというと安心米使ってます、
はい、
無農薬で有機栽培ということで、うん、それなら純米酒、すなわちその普通のお酒っていうのはアルコールを少し添加してその味の調整を行ってるわけなんですけど、はい、もう何も添加しないそういった純米酒を作ろうということと、
はい、
で同じ純米酒でもその特別純米酒ですね、うん、特別純米酒でその精白を 60%、40% 削ったものにして、
はい、
よりそのさらっと飲み口がいいというか、そういったものにすると超辛口なんですね、
うん、
裏側にあの成分のところで日本酒度11ってありますけど、普通辛口でも5プラスの5とかなんですけど、それが11まで辛口になってるんですよ。これ純米酒なので味の調整が効かないんですね。なのでその酵母のギリギリのところまで発酵させて、そういったそのすごくさらっとしたお酒をで飲みやすくて、まあ女性でも飲めるようなお酒というので、東温市にある島田酒造さんにお願いして、まあ、私と一緒にいろいろディスカッションしながら、はい、そのこの姫の酒を作ったということなんですけど、
姫の酒を今日お持ちいただいたんですが、超辛口の特別純米酒、
はい、裏を見てもらうと分かるように、はい、その日本酒度がそのプラスの11っていうことでかなり辛口、超辛口の部類なんですね、うん、普通はまあプラスの5とかそのプラスマイナスゼロとかそういったやつなんですけど、かなり辛口なところで、そうなるとなかなか酵母がここまで発酵してくれないんですね、うまいことやらないと、
はい、
うまいことそのもろみっていうそのお酒の仕込んだところの、あの温度とかいろんな状況をすごくスムーズにいかないとここまでいかないんですね、
はい、
でそれがやっぱし一番この酒をいい酒にするために一番苦労したところです。普通のお酒っていうのはアルコールを添加してその辛口に持っていこうと思えば、まあ、簡単に持っていけるんですけど、それができないですから、
アルコール無添加、
アルコール無添加ですね、純米酒ですから、
もうそのお米の作用だけでお酒に作り上げてるんですか？
そうですね、お米の中の糖分を、うん、その酵母が発酵して、はい、それがアルコールに変えて、そのアルコールのでできたお酒ですよね。
ちなみに1本いくらするんですか？これ720ml ですか？
1400いくらだったと思います。
あら、はい、あの大学で ちょっとミスマッチだなと思ったのは、半分の学生さんは未成年じゃないですか。
そうですね、
なのでなかなか売れないんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、どうでしょうこの新製品は。
意外とお土産とかで、買ってるみたいです。
そうですよね、
はい、
本人が
飲むわけにはいかないので、
でまた数量限定だったりもするんですか。
そうですね、2000本ちょっとですね、
はい、じゃあ貴重な
お酒なのでぜひ
ねえ皆さんまだまだあの口にされたことがない方の方が多いかと思いますけれども、はい、これは愛媛大学のショップです。エミカに行くと売ってらっしゃる、はい、ということですので、ぜひお出かけになってみていただきたいと思いますが、先生大学ではあの家政教育を担当していらっしゃるということなんですが、はい、あの家政教育というのは文系のイメージがあったんですけれども、科学的な両方の側面を持った学問なんですね。
そうですね、もう両方の融合というか、はい、両方があって成り立つ。本当、まあ、家庭科っていうのはやっぱり社会でも自分の実生活で生きていくための学問というか、はい、教科ですから、両方がないとダメなんですね。なのでその食品学とか栄養学とかそういうところを学生に教えてますけど、はい、その中ではいろいろその例えばブドウ糖の構造式といって、はい、その化学式とかが出てきたりとか、
はい、
はい、
もう授業を見てると本当科学の教室にいるような時もあるわけですね。
で科学実験もありますからね、
で実際にその子どもたちにどういうふうに教えていくかっていうような教育の面もあるし、
だから教え方の教育法っていう授業もありますし、はいはい、その基礎的な食品学とか栄養学っていうような、そういった授業も両方やってるんですけど、
日本酒の製造ですとかその、まあ、かまぼこの製造ですとか、それだけ聞いていますと、その中小企業の皆さんと関わりながらあの作っていくっていうようなお話を聞いていると、まあ、産業界にこう貢献してるのかなというイメージですが、それだけじゃなくてやはり教育の方にも力を置いてらっしゃるっていうことです、ね、
はい、それがあっての大学ですから、
うん、先生確か小さな頃といいますか高校進学の頃は研究者になろうか教育者になろうか悩んだ時期が終わりだったんですよね、それが今道が一つになりましたね。
そうですね、
この2年間大学愛媛大学にこう着任されて、今までと勝手も違ってきたかと思うんですけれども。
そうですね、まあ勝手は違うところはあったんですけど、はい、まあその子供と接するのは好きですし、で研究も好きなので、まあその楽しくやってるとは思うんですけど自分なりには。はい、
まあ、食品という分野は本当に広いと思いますが、もう先生の中で柱はもうきっちり何本か決まってるわけですよね。
そうですね、柱っていうのはやっぱりお酒ですね、はい、お酒で、あとは水産食品、その柱でやっていこうと思ってます、
愛媛大学に谷本先生を、にお越しいただいたおかげで、これから愛媛自体もそういった産業が伸びていくんじゃないかなと大変期待しておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の葛橋直助教にご出演いただき、葛橋先生のプロフィールや愛媛大学ミュージアムで開かれる恐竜展について伺います。お楽しみに。